こんにちは。マミット FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。出産子育てなどのライフイベントを乗り越えつつ楽しくテックライフを送っている様子をお伝えできればと思っています。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。
はい、
で今日はですね、アイスブレイクの中で
特に
決めたというか、昨日が、国際女性デ
ー、インターネットデ
ーでしたねっていうちょっと時事ネタをね。
ね、Google もトップのロゴが国際女性デー仕様になってた。すごいおしゃれだった。
確かにそうか。なんか、このインターナショナルメンズデー、私はちょっと恥ずかしながら全然ジェンダーギャップの問題とかにこう関わる前は、あんまり知らなかったんですよね。
私もあんまりそんな気にして見てることはなかった。
こういうね、ジェンダーギャップの問題に関わる、タイムラインになってからかなり昨日はにぎわってて、なんかそのミモザのね、黄色いお花、国際女性デーの、象徴だったりとかするようで、まあそういう華やかなタイムラインになってて、かなりその昨日は女性をエンパワーメントする会系のイベントとか投稿とか多かったですね。これは、国連が制定したんですね。アメリカ、だからこれいつできたかというと、割と新しいみたいなんですね、1908年。
結構前じゃん、それ。
これはあれですね、ちょっとウィキペディアを見てるんですけど、1908年に、ニューヨークで参政権のない女性労働者が女性労働の改善を要求してデモを起こしたっていうのがきっかけとなって、その後、提唱されたらしいので、まあだから何を思ったかというと、まあ我々はね、普段この日本で現代生きてるとこう別に義務教育とかだってね、その普通に女性男性関係なく受けられてるわけだし、参政権がないとかっていうのも今の時代に生きてればないし、意識してなかったけど、まあちょっと本当たった100年ぐらい前まではこういう女性だからっていう理由で参政権もないみたいな時代も、
いやそうだよね、本当そうだよね。
そう
あんまり想像がつかないけど、なんか具体的にはなんかちょっとまたフェーズの違う時代じゃん、なんていうか。
そうですね、想像つかないけど、でもね、いまだにその世界のね、もうちょっと違う国を見れば教育を受けられない女性とかがいるのも実でっていうのはなんか不思議ですよね、と思って
ね。そうだよね、確かにそうね。本当なんか具体的に自分では想像がつかないから、まあ、あるというなんか知識としてはあるけど、なんかそれがどういう状態なのかって自分ではなんか実感として湧かないから、なんかまあ本当にね、いろいろ考えるしかないよねっていう、
まあでもいいですね、徐々にこう結構太古の昔から女性男性ってすごい役割が決まっていたところが、ここの本当100年ぐらいの中で多分歴史的に長い目で見ても急速にこうジェンダーギャップが決まっているっていうムーブメントみたいなのが結構きっとあるんだろうなと感じたっていう
日です。そうだね。
そんな深い話はないんですけどね。
いやでもまあ重要だよね、なんかそういうのこうなんかあえてなんか今まで確かに私もダイバーシティアンドインクルージョンとかこう積極的に取り組まなければなんかなんとなくあそうなんだなぐらいで終わってたことを、まあ、考える機会になるからすごい良きなと思っては、いた。
昨日なんかその毎年ねやってて、 Google が、インターナショナル IWD のイベントみたいなやってたんで、ちょっと昨日それ持ってたんで見た、女性の、エンパワーメント関連のイベントがあるみたいで、今年また盛り上がってたなっていう感想でした、
ね。
はい、っていうのと、今日は、ずっと話したいと思っていたことがあって、本業で戻るのはもうすぐ、4月からっていうところなんですけど、まあ、副業の方でも、今までにない、タスク仕事というか PM を持っているっていう、話を。
そうなんだね。
そう、まあ、ずっとエンジニア、主にサーバーサイドのエンジニアとかフルスタックとかっていう感じで結構自由に作っ ったりしてきてたんですけど、なんかこう明治的にこういう、うん、ざっくりこういうの作りたいっていうのがあって、例えばその音楽配信サービスの時では、あのプロダクトをしっかり作っているチームもあれば、私は比較的自由にその何て言うのかな、配信アーティストとか、音楽を納品してくれているそのディストリビューター向けのダッシュボードっていうの、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、管理数値のフィードバックするツール、
うん、
で、まあ、一応その対ユーザーってわけじゃないから割と自由に作ったりするっていうのはあったんですけど、そのなんか明確な仕様が決まってるわけじゃないですけど、なんかこういうのがいいだろうなみたいな、はいはい、こういうなんか再生数、トップにも再生数であって、まあまあ、他の、ね、ダッシュボードとかを参考にデイとかウィークとかマンスリーとかで絞り込んで、
はいはいはい、
ランキング欲しいだろうなとか、なんか自分で考えながらなんかコンポーネントを組み立てて作ったりしてたっていうことをしてて、うん、でちょっと今何をしてるかっていうと、うん、まあ、あのそうミズエンジニアの方でですね、ちょっと開発案件があって、
あ、それ絡みなんだね、ミズエンジニアの方なんだね。
あ、そうそうそう、そこで、うんうん、なんか初めてその PM プロマネ的なことをやってみてるんですけど、
うん、
プロマネって意外となんか難しいんですねっていうのを感じていて、
うんうんうん
うん、そのふ、まあ、もちろんそのリソース時間的にもフルコミットしてるってわけじゃないので、なんか割とこうゆるりと作ってて、
はいはい
はい、で、エンジニアは、手を動かしてもらう人は私の割と気心の知れてるあのエンジニアが、1名2名いるんで、
うーん、
吉菜に、いや、なんかなんとなくこういうのざっくり作りたいから吉菜にお願いしますみたいな感じになっちゃってたんですけど、
はい、
なんかまあ向こうも、うん、なんか適当になんかそんな感じでなんとなく作っとくわみたいなでいいかなとかも思っていたんですけど、まあもちろんすっごいテキストベースの超ざっくりした仕様みたいなことを書いてましたけど、
うんう
ん、なんかやっぱり途中から作り始めてみたら、もうちょっと書いて、もうちょっとなんか欲しいって言われて、まあそれそうだよなってなって、
うんうん、
エンジニアって言っても、その彼は、フロント寄りのエンジニアで、かつ、うん、プロマネ経験がある人なので、
なるほどなるほど、
うん、なんか教えてもらいながらやってるんですけど、こういうのあった方がいいよみたいな、うんうん、で初めてワイヤーフレームを書いてみた
り、うん、なるほど、
初フィグマを使って、はいはい、なんかこれ合ってんのかな、絶対これ違うんだけどとか思いながらもなんかなんか書いてみてて、これあとプロトタイプとかできるんですね、これで画面をこう
遷移させたり、
ね、遷移させるみたいなのやってみたりとか、うん、あとなんかそのデザインドックっていうのあるじゃないですか最近、
はいはいはい、私使ったことがないな。
なんかデザインドックって、私が産休に入る前にちょこちょこ、うん、だからもう 1,2 年ぐらい前から耳にしていたワードで、なんかね Google とか Facebook とかビッグテックが始めたみたいな、なんていうのかな、ドキュメンテーションのやり方の一つ、うん、で、
はいはいはい、
っていうような認識なんですけど、
うん、
そうそうそう、彼がデザインドック的なものをこう書いたらみたいになっていて、まあそれ何かっていうと、仕様を書くんですけど、目的とか、必要な要素とかだけを書いておいて、でそれと同じページになんか技術仕様、だからその、
はいはいはい、
仕様と仕様を一致させるみたいな、こと
が、はいはいはい、
みたいなんですよね。で、まあ、ちょっとすごいそのちゃんとしたデザインドックのフォーマットではないんですけど、一応その今やってみてるのが、ノーションの上の方に前半部分に、まあ機能の仕様概要を書いて、後半のパートに技術仕様っていうのがあって、そっちにはあの、URL のパスとか API、うん、エンドポイントとかパラメータとかエラーのケースとか、
はいはいはい、
でちょっと私もこれなんていうかな、ずっとエンジニアをやっていて、でこういうドキュメントを書くってなると、なんか最初はその技術仕様のところまで書いちゃってたんですよ。なんかエラー、うん、パラメーターエラーの場合はステータス400でメッセージが出ないって書いてた、なんか別にそういうのいらないよとか言って、はい、いらないんだけどみたいな、これはそのコーディングをする人が、うん、サーバーサイド実装した人が書くと、だからなんか その PM がここまで細かいことまで書いちゃうと、逆にそれを実現実装しなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい、まあ、自由度がなくなるもんね。
そうそう、あ、そうそうか、そういうもんなんだと思ってだからそのそうこうエラーケースとかをいろいろ書きたい気持ちをぐっとこらえて、その仕様の部分っていうのだけを、
うんうん、
意外とだからそうこうなんか PM 業っていうのなんかずっとあのね、チーム開発で PM がやってること見ては来ていたんだけど、なんか自分がそういうことをやるっていう目線で見たことなかったから、
は
い
は
い、
うんうん、
そう、なんかあと今までその割と吉野に自分が手を動かしてやっちゃってたっていう経験上、
はいはいはいはい、
何どういうことをすれば書けば開発者がやりやすいのかっていうのも意外となんか難しいなって思って。たりしてた、
うん、そうだよね、まあ、要はデザインドックって今手法なわけだよね。そのなんか、まあ、PM をね、なんかこう、うん、こういう風なこう思想でこういう how の how とか why とかなんかそういうのこうきちんとこうドキュメントベースでまとめていくみたいな、なんか、
うん、
でもなんかきっと多分ある程度こうさ 上流から下流までさなんとなく分かっちゃうからやりたくなっちゃうことってきっとたくさんあるじゃん
だから松井さんもほらエンジニア上がりのこう PM だからこう どういうふうにプロジェクトを回してるのかっていうのをちょっとぜひ聞きたいなとか思っている。
でも私はそんなにさ言ってももうなんか最近の技術本当に全然もうなんか分かんない、細かいこと分かんないし、なんかこういうコンポーネントがあるんだなとか AWS にとか GCP にこういうものがあるんだなとか、なんかそういうなんかざっくりとしたことは把握してるけど、なんかさ、うん、そのなんていうの、例えばまあこういうなんかコーディングのなんかこうベストプラクティスがあってとかさ、そういうのはさ、うん、もう全然私今もうもはや全然わかんないから、
うん、
逆に言うと自分のわからないことはもうやらないっていう割と割り切りがあるんだよね。だからこの人は彼ができる人、例えば今いるチームとかだと、まあ、普通にサーバーサイドのエンジニアの方がいて、まあ、その人は普通にまあなんだろう、まあ、インフラからある程度こうソフトウェアレイヤーまでできますっていう人と、あとフロントエンドのエンジニアの人がいて、プラス割となんかもうちょっとなんかなんだろう、上級のエンジニアみたいな感じでこうインフラのこう、まあ、その CICD の部分とかのなんかこうアドバイスとかをしてくれる人がいるみたいな感じなのよ。だからまあなんか結局上位から下位までできる人たちがある程度揃ってる状態だから、私がやることって基本的にはまあどういうものを作るかみたいな、
うん、
でなんかこう何が必要で何が必要じゃないかっていうところを決めるみたいな機能としてね、
はい、
なんかユーザーに提供する機能として、じゃあいろいろもちろんさ欲しいもの全部つけられたらいいけど、この限られたリソースの中でこのタイミングでリリースするにあたってこういうフェーズを切っていって、うん、まあ、このタイミングではまずこれだけできてればいい、で次のフェーズではこういうことをやっていって一番優先度高く開発していくのはここにしましょうとか、
そうね、
なんかそういうことのなんか取捨選択だけ一生懸命やってるっていう感じ、私の場合は、
はい、プロジェクトマネジメントって感じ。
そうそうそうそう、でなんか結局プラスそのなんか BMC みたいなビジネスモデルキャンバスみたいな感じで、まあ、この要は今作ってるプロダクトのビジネスモデルってこういう感じだから、逆に言えばこういうとこはもう見ないとか、
うん、
なんかそういうのを割となんかこう自分で考えて、まあ、みんなで話をして、じゃあそうしましょうってい こう合意形成したりとか、
うん、
割ともうそういうのが中心になっちゃうかな。だから私の場合はもうそのエンジニアリング部分はもう本当お任せしますよみたいな。で逆に言うと、でも例えばそのなんかエラーハンドリングとかをじゃあなんか考えなきゃいけないよねっていう時に、まあ、どういうふうにユーザーに見せるかっていうベースでなんか最終ジャッジしなきゃいけないとかいう時はそれはまあ話して決めるけど、
うん、
私はもうそこら辺はさ技術的な部分分かんないとこも多いから、そこをお任せしちゃうよねっていう。だからできないことが部分の方が多いから、自分ができるとこだけしかフォーカスしてないっていうだけなのかもなと思う。だからでもゆうちゃんの場合はもうさ、その PM っていうのが何をやるかっていうのもある程度分かってるし、なんか上位から下位まである程度なんとなく知識もがっつりさ、まあ、得意分野のとこはめっちゃあるだろうし、なんかね、そうじゃない専門分野じゃないところに関してもある程度なんか知識があるだろうから、なんかやってあげられちゃうからやっちゃうみたいなところはあるんだろうなってなんか聞いてとは思う。
あとフェーズとかその規模とか、ね、にもよる、うん、なんてチームのフェーズだから今、
あ、そうだよね、うん、全然そうだと思うよね。
スタートアップだから今なんか 一応 PM なんですけど、PM 業やってる認識なんですけど、プルリクールデビューとかは私してるんですよ。サーバーサイドの。それって、範囲なんだろうかと思いつ
つ。でも、なんか、変な話、その規模、その今、数名っていう規模感でやってるときに、なんかこう、なんだろう、こう業務文書をはっきりさせるって結構難しいじゃん。
そうね。
それは難しいね。例えばうちもデザイナーがいるわけじゃないから、だから最初の私の UI みたいなのは私は Figma で作らなかったんだけど、なんか Figma で作っちゃうと結構ね凝りたくなっちゃうんだよね、私の場合は。 あのワイヤーっていうなんか域を超えちゃうというか、なんかこう、なんか細かいとこまで決めたくなっちゃう。きれいにできるじゃん Figma でやると。
私の Figma は結構いいんだけど、なんかそう見せてもらって、その PM やってるから彼の見せてもらったら、めっちゃなんか、こんなできんのみたいな、すんごい綺麗にやって
くる。そうなのよ。だから結構なんかデザイン部分まで入り込んでできちゃうじゃん。なんかやろうと思えばね。
うん、
割と。だから私はなんか、やりたく、細かく決めちゃうけど、なんかまあどこにどういうこう機能がついてて、どういうコンポーネントがあってぐらいだけ見せられればいいって思ってるから、最初の UI とかのそのワイヤーみたいなのって。だからまあなんかそこはあえてなんかもう、フィグマ使わずに、私のそのフィグマレベルから言うとそこまでできないし。だからもう本当なんかスライドとかでガーッと本当ワイヤー引いてこんな感じみたいな。で、そこからまあ機能、必要な機能をバーッと一覧でバーッて出して。で、これはこのフェーズでやるみたいなの全部決めてみたいな。
そうですよね。
ことはやってるけど。
そういうことですね。そういうことをやるんですよね。
そうそうそうそう。だからなんか難しいよね。だからできちゃうから、なんかやれちゃうからみたいな。のは絶対もうあるし、でもしかも逆に言うとそういうミニマムなこう組織体制、まあ、なんかその開発体制の中では逆にあんまなんかボーダー決めずにいろいろやった方がいいっていうタイミングも絶対あるじゃん。
そうね。
そうそう。だからまあそこもね、試行錯誤しながらこうチームとして作っていくしかないよなって。
そうですね。
思うけどね。うん。だから私もだからロゴとかはさ、全然私がこうデザイナーの人にこう、なんつうの、こういう思想でこういう感じなんでこういう風なものみたいなのは私がこう作って、うん、デザイナーの人と話して作ったりとかもちろんするし、
うん、
デザイナーいないからうち。
そうか。
そう、
だから松井さんできるからね、デザインがね。
デザインはしないんだから、デザインはしないんだけど、例えばもうロゴだけは作んなきゃとかあるから、そういうのはなんかこう社内でさ、こう、まあ変なし、組織外のアウトソーシングしてくれる部署とかがあるから、そういうとこにさ、うん、投げるにしても、まあなんかそういう依頼とかはさ、やんなきゃいけないじゃん、やっぱ。
そうね。
うん。
いや、だから、そう、意外と分かるようで、自分が実際やってみるとよく分からないなっていうところ
。あ、そうだよね。でもなんか、結局やっぱ PM ってそういうことなのかも。なんかこう、ファンクションが明確じゃないことみたいなところで、足りてないとこをこう、なんか俯瞰して、前なし、リンパ液みたいな、なんつうの、ここ足りてないから、ここスムーズにいくように。こういうなんかこう仕掛けしようとか、こういうふうに動かそうとか、なんかそういうとこをやってる人っていうのも側面も結構多いから、逆に言うとこうなんか割と明確なこう役割をポジションを持ってやってる人からすると、まあ、うまくいってればあんまり何やってるか分かんないみたいなとこもあるんじゃないかなって。
あ、そうか。
うん、何を具体的に何をやってるかっていうのは見えづらい部分もありそうだなみたいな。
そう、これはなんかある意味いいチャンスだなとは思っていて、というのは、うん、あの私ずっとまあエンジニアで一本で来てたわけ、まあ、リードのとかマネジメントみたいなことはそのエンジニアの中ではちょこっとやってたけど、まあ、ずっとその エンジニアの領域の中にいたんですけど、まあ、ちょっと今後の、まあ、キャリアのスケールじゃないですけど、そういうのを考えて、あのまあ、復帰後はちょっとそういった PM 業みたいなことをやっていってもいいのかなって、
うん、
なんか割とその前までのキャリアパスとしては、まあ、我々が入社したぐらいの時は、まあ、エンジニアからなんていうの、いわゆるプログラマーから、
うん、
SIA の世界だと多分ですけど、想像で言ってますけど、プログラマーから SE、
うん、
そこからなんだろう、そのもう一個上の設計とかやる人たちになってみたいな
風に
踏んでいくのが多分そういう、
うんうん、
キャリアのフローだったと思うんですけど、うん、なんかそろそろその自分もエンジニアっていうバックグラウンドを生かしたなんか PM みたいなことを復帰をやっていってもいいなみたいなふうに思ってたんですよ。だからいい勉強の機会だなと思ったんですけど、はい、なんか実際やってみてなんか どうなんだろうって やっぱり向いてないのかなとか思ったりしていて、私がそれは本当にやりたくて want の部分だったのか、 should だと思い込んでる部分なのか、あのやらねばやるべきであるって思っているのかっていうのがどっちなのかなってちょっとね。
なるほどね、難しいよね。
難しいところですね。まあまあ求められれば、あの自分がその役割を求められればやるっていうふうに今まで言ったんで、うん、まあもし復帰して、うんうん、そういうポジションが求められてんだったらやったらやってみたいしと思いながらも、うんうん、案外こう意思決定がね、多分ね、私すごい本当性格的に優柔不断だから、あんま意思決定が苦手なのかもしれないとか、ちょっという
、はいはいはい
はい、っ
ていうね、うん、まあ、訓練なんだよね。でもこれ多分ある程度は訓練な気がするんだよね、
うん、
見えるっていう、なんかこう体験を経験をな、ただもう訓練でやるみたいなさところはあるとは思うけど、でもまあなんかそれ以外にも多分結構なんかやっぱ PM ってこううまくこう例えば連携できるようなこう手回しして調整するとかさ、
うん、
そういうことも多分出てくるから、割とこうなんだろう、どっちかというとこうなんか一点スコープをこう絞ってガーってやるっていうよりかは、割とこう広く、
ちょっと泥臭いところもある、
本当にそうそう、なんか割と俯瞰して本当上空から眺めて、ここが足りてないねってところに対してこうアクションしていくみたいな、割とそういう、うん、軍師的ななんか視点が必要なのかなとは思ったりはするよね、うん、
なるほどっていうのをね、ちょっと最近ここ 1,2 ヶ月ね、うん、始めててやろう、なんか話そうかなと思いながら、まあ、あんまり、まあ、結論があるわけではない話なんですけど、こういう、
いやいやそうだよね、でもまあないと思う、なんかね、なんかきっとプロダクトとかこう組織によっていい PM とかも多分変わると思うし、
そうですね、
そうなんだよね、なんか正解はないよね、本当ここのここはみたいな感じなイメージがある、本当
ちょっとね、僕の話をねどうしてるか聞こうかなって感じでした。そうっていうその PM モデルをやっていますって話と、そうあとね今日話したかったのが、あのちょっと松井さんにはシェアしたけど、あのマミっていうのサイト、うん、ウェブサイトがですね、あの結構こうリリース当初というか一番最初にペライチをボンって作ったりで、
うんうん、
一つのリンクページしかなかったっていう状態が長らく続いてて、あのずっと一個のそのトップページに、ひたすらエピソードを公開したら、 何をやってたかというと、まあ、アンカーの方でエピソード公開するじゃないですか、そこにこうタイトル入れてディスクリプション入れてで公開ポチッてすると、
うん、
他の Apple とか Google とかプラットフォームには自動で配信されているんですけど、このウェブサイトだけは手動っていう状態だったんですよ、
ね、いつもねあのバズるのあの プッシュが来てた。
そう、そのプッシュが松井さんにこれ公開したよっていうね、あのお知らせのつもりだったんですけど。
知らせ来てた、来てた。
あれは、いちいち手で更新してたんですよ。あの、まあ、エピソードがまだ少ないうちは、あのいいかなと思ってやってたんですけど、はいはい、だんだんやっぱ溜まってきて、縦に長くなってきましたと。
そうだね、そうだね、来た、来るべき時が来たね。
やんなきゃやんなきゃってずっと頭の片隅にありながら、優先順位がちょっと割と下の方に、その上になんかもっと優先的なのが上がってきたんですけど、もうちょっとエピソード8ぐらいまで来て、ちょっと優先度が上がってきたっていうのがあって、ちょっと意を決してですね、今ちょっとこのせっかく NEXT のフレームワークを使って、このサイトを構築したのに、マジ HTML と CSS しかいじってないみたいな状態だったのを、ちょっと、ようやくネクストの機能を使ってですね、パーマネントリンクページって今言うのかな、パーマリンクっていうのか分かんない
です。でも言うよくない、あのよくあのワードプレスとかいじるとね、あるパーマリンクを押すみ
たいな。死後だったらどうしようとか思いながら、パーマリンクって。
じゃないかなと思ってるけど私。うん、
聞かなくないですか、聞く、
そう、うん、だから、ね、私なんかこうワードプレスとか使うから、なんかある。よなと思うけどね、こうなんかプレフィックスっぽいのとかつけてとか、
個別ページをね、まあそう切るっていうのをやったんですよね。で、うん、もちろんそれは手動でそのページを量産していくわけにいかないわけですので、ここは自動でないんですけど、そう、それでだから今まで手で二重管理してたんですね。一回ポッドキャストも登録して、 でもそのウェブサイトの方に反映は自分でやらなきゃいけないから、なんかラグが1日2日あるみたいな、すぐに手つけられないときは1日2日あるみたいな状態だったのが、やったことは、アンカーの方でエピソードを配信すると、アンカーのサービスが、RSS をね、 RSS フィードをこう更新してくれるんですよ。
はいはいはいはい。
でまあ、これポッドキャストのこう超スタンダードなフォーマットでみんな RSS を配信していて、まあ、それを購読して、まあ、吉菜にいろんなサイトでこう表示しますよっていう、うん、
はいはい、
昔ながらの RSS XML なんですけど、
うんうん、
それを、こうそこから、データを引っ張ってくるように変えたんですね。
それなんか定期的になんか、クローンっぽいので動かすみたいな感じ。
いや、定期的じゃなくて、ビルドのタイミングでそれを引っ張ってくるんですよ。
ああ、そういうことか、そういうことか。
あ、そう。で、ビルドの今タイミングって言ったんですけど、Next.js って、そのページを作るタイミングを3パターン選べるんですよね。
へえ、ふん
ふんふん。マジで、今までっての、今までのそのページのレンダリングのタイミングっていうのは、いわゆるそのサーバーサイドレンダリングって言われる SSR。って言われるやつ、うん、だから初回リクエストしたタイミングで、
うんうん、
まあ、サーバーからデータベースとか、なんかいろんなデータソースから引っ張ってきて、サーバー側で HTML を作って、
はいはいはいはい、
それが、まあ、一番スタンダードだったサーバーサイドレンダリング、はい、でもう一つそのクライアントサイドレンダリングっていうのもある
ん
です
けど、うんうん、
クライアント CSR か。でそれは、まあ、その名の通り、クライアント側で、なんだろう、非同期で JS とかでリクエストしたものを、で返ってきたデータをクライアントの方で、描画画面を作るレンダリングする、
うんうんうんうん、
クライアントサイドレンダリング、
うん、
もう、まあ、大きく2パターンみたいなのあったんですけど、うんうん、そこにその新しく、スタティックサイトじゃない、SSG、スタティックサイトジェネレーション、SSR っていう、うん、あ、違う、SSG
か。SSG
っていう、もう全部もう英語3文字で。
わかんなくなるよね、なんか。同じようなのいっぱいあるからさ、なんか。
SPA とかそういろいろあるんですけど。で、まあ、その、そのスタティックサイトジェネレーションっていうのを使ってみたかったんですよ。
それ
は何かっていうと、レンダリングの、ページを作るタイミングがビルド時なんですね。
そのビルドのタイミングは何？ゆうちゃんが指定してるわけ？
そう、そうです。ビルドのタイミングは、例えばローカルだったら、普通にローカルでこうビルドコマンドを叩いて、
ああ、なるほど。うんうん、
今タイプスクリプトで書いてるんで、TS から例えば JS にバーってこうトランスパイルして、こう最終的な成果物を作るタイミング、作る。その時に、だからその RSS から、クラウド上にある、サーバー上にある、まあ、だからアンカーのドメインの中にある、RSS のリンクなんですけど、そこにリクエストして、
うん、データを
ガーってパースして、
はいはいはい、うんうん、
ビルドって叩いたタイミングで、誰からもアクセスも何もなく叩いたタイミングで、ページが出来上がるんですよ。
なるほど。それでなんかディフかなんか取ってんの？前回の人別になんか毎回、
毎回だと思います。なんかそのそう最終成果物のところにを見ると、そのビルドコマンドを叩いたタイミングで、例えばそのエピソード 1,2,3,4,5,6,9,10 みたいな感じでページがもう あらかじめ出来てるという状態。
へえー。
でだからローカルだとそうだし、サーバー、サーバーサイドだと、あれです、プッシュとかして、バーチャルで今ビルドしてるんで、ローカルから GitHub にプッシュすると、コードを上げると、それをフックとして、バーチャルがビルドをバーってしてくれるんですけど、勝手に。で、だからバーチャルのところのビルドをしてるときに、そこで出来上がるんですよね。リクエストする前に先にページが出来上がってる。
うんうんうんうん、
で、ユーザーが新しくそのビルドが終わった後に、リクエストしても、もうあらかじめ出来上がっていて、ページが。サーバーサイドレンダリングだと、初めてリクエストした時に、一回そこから作るから、極端なのですごい、めちゃくちゃ重たい処理をサーバー側でしてるとすると、1回目の そのリクエストで返ってくるレスポンスタイムはかなり。
はいはいはい。
まあ、多分2回目以降はだいたい今はもうキャッシュに載せることが多いと思うので、CDN とか使うことが多いと思うので、
そうね、
うん、2回目以降は割と、早いかもしれないんですけど、まあ、その最初のページを描画するためのページを作る、のが、まあ、サーバーサイドレンダリングだと かなり重たくなったりとか、もしくは、まあ、なんかランタイムエラーみたいなことが起こりかねるんですよね、うん、その時にエラーになるけど、あらかじめビルドしてページを作っておくと、まあ、そのエラーはそのビルドの時点で検知できたりできるから、そうなんかリクエストしてアクセスした時になんか崩れてるとかエラーになるみたいなことも避けられる。
なるほど。
という
でもそれってさ、例えばさ、エピソード9までありました、
ね、
エピソード10が追加されました XML に、
うんうん、
でその事前にページを作っておくって、うんっていうのは、そのビルドの段階ではさ、
うん、
エピソード10が追加されたかどうかって分かんないわけでしょ？
いい質問ですね。それをどうやるかというと、今までは手元で、
うん、
なんかビルド してプッシュしなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、
うん
と新しくエピソードを公開したら、バーセルのグイで リビルドみたいな感じでポチってやるだけで、もう一回ビルドするじゃないですか。
うんうん。
だから最新の、GitHub にプッシュされているソースコードをもう一回取ってきて、ただビルドするだけ、別に何にもソースコードには何の差分もないんだけど、
なんか
とりあえずもう一回ビルドするんですよ。リビルドってポチって押すんですよ。
はいはい。
そしたら、そのビルドのタイミングで今度新しく10が追加されてるわけだから、
10
ページ分になると。
なるほどね。まずじゃあ GitHub にプッシュする前にバーセルでビルドしとくと、
ってことだからプッシュするものがないんですよ、特に。だから今まではそのエピソード11をだから公開したらエピソード11の分を追加して、そしたらコードに差分が出るわけじゃないですか、ソースコード、
うん、出る
だからその差分がこうビルドされてデプロイされるわけですけど、うん、別にその自動で取ってくるわけなので、ソースコードこの手元のソースコードには何の変更もなくて、なのでサーバーが、だからつまりバーセルの中でリビルドをもう一回そこから何か何の差分もないんだけどビルドし直すだけで、そのビルドしてる中で取ってくる。
ああ、だよね。それでそのビルドのタイミングでパスしに行ってくれるってこと、ね、
そう、うんうん、だから何もしなくてもっていうか、だから正確にはバーセルでリビルドポチって押すだけで、バーセルのコンソールの中でね。
なるほど。じゃローカルの GitHub で何かこう作業するってことはほぼない。
なくなったってことです。そう、今までちょっとアホらしいやり方をしてて、だから二重管理、私の嫌いな二重管理をしてたっていう。
なるほど。
これ二重管理の問題で、やっぱりその公開した後にやっぱりちょっとタイトル変えたいなみたいな時に、ね、動機が取れないっていう問題とかも解決されて、すごい嬉しいです。
確かに。まあそのなんならだよね、変な話、1週間に1回必ず1エピソードで上げるんだって決まってれば、もうそこも、そのビルド作業自体も、
そうそう、週1、なんか回るようにしとく、
ね、しとけば、できちゃうってことだよね。
そう、いい。
そうですね。まあ、定期的に回してもいいしみたいな。
そうそう、そんな、そういう仕組みになりましたっていう。
素晴らしいですね。いやいや、さすが自動化の鬼。
これ、仮にね、100とかまでやるとしたらね、こう。ずっと手でやってフッターがなんか鬼のように伸びていくみたいな。
確かにね。
どっかでやんなきゃと思ってい
た。分かる。なんかこういつもさ、こうさ、それこそさっきの PM の話だけどさ、こうフロント決めるときにさ、これどうします、初期段階でページング入れときますかみたいなさ、話よくなる。いやでもさみたいな、これユーザーの使い方からしたらページングするほどの物量できるかなとかさ、いろいろ考えたりするからさ、結構ページングって必ずなんか
ページング
なり、なんかこう、その何ね、個別ページ作るなりとか、そういうのって必ずなんかこう、考えるから。
ページングもね、どっか20、30とかなったタイミングで入れなきゃとか思いながらも、だからこういうのも、なんかある種、その、どう作っていくかっていうのも、結局作りながら、なんか自分で判断しながらやってるから、普段がね。
そうだね。なんか、そうそう。だから結局さ、なんかこう、想定なんだよね。なんかそういうこともさ。結局なんか、 ミニマムで始める場合って、なんかその、すごい先まで想定する必要があるかどうかっていう、まずジャッジがあるよね。
うん、
なんか、そういう意味ではね。なんか、
ね。そうです。どこまで決める、だから、そのページングを入れるのも、なんか、なんとなくエンジニアの方が決めてわかるです。なんか、やりたいですよ。エンジニアの方でなんか決めてやりたいじゃないかなって思っちゃったりするんですよ、私が。自分がそうだから。はい、
うん。
でも、なんか人によっては多分、ちゃんと、決めてほしいっていう人も結構いるわけ
じゃない。なるほどね。
その塩梅がね、多分私のちょっと経験不足の部分もあるかもしれないですけど。
でも私多分聞いちゃうな。なんかその最初その座組が決まった段階で、
うん、
どっちがいいっすかみ
たいな。あ、そうそう、そう
結構。ある程度決めちゃった方が楽ですかとか、なんかそこの範囲がもう自由度持っていてからって感じですかねみたいなのは結構聞いちゃうかもしれない。
そのや進め方をね。
あ、そうそうそうそう、やり方、なんかその座組にあったやり方が多分ある気がするから、
うんうん、
毎回ね、メンバーが同じだったらあれだけど、
そうか、
そうじゃないっていうタイプの人もいるしね。うん、
メンバーによるんだと思うけど、私はだからその、結構自由にやりたいですよ、あなたみたいな感じで思ってたから。
まあでもね、気の知れた中だったらね、そうなるよね。うんうん、
あみたいなね、なんかこういう。ことをサイト更新をすごい久しぶりに手こ入れしましたっていう。
ありがたいですよ、本当に。私もちょっと勉強したいな、本当そういうの。
あ、だからね、なんかこういう自分のなんか好き勝手できるサイトとかで、ネクストの
勉強と
か、検
証とか、
ね、そうそう。それはね、面白いっちゃ面白いなと思います。あとはね、あ、そう、そのタイミングで、
うん、
別にプライベートになってたんですけど、まあ、なんかパブリックにするものはどんどんしていった方がいいなっていう思って
ほうほうほう、
まあ、うん、リポジトリも、まあ、別に何をプライベートにするものもなかったわけですけど、 あれなんですよね、もともとネクストのテンプレートを使ってたから、リードミーとかがなんかそのまんまになってて、
はいはいはいはい、
このサイトは、クリエイトリアクトアップを使って、バーセルでデプロイされてますみたいな説明が書かれてたまんまでまあ、そこら辺も整備してそうパブリックにしたので、ちょっとスタイルとかデザインとかマジ超全部デフォルトのままなんで、プルリックを松井さんでもどなたかどんどんプルリックをしていただけると
マミット FM はね、そういう形なのね
そうそう
デザインもなんならプルリック出せちゃうな、ここをもうちょっとこうしてほしいみたいな
マージン詰まりすぎだから、こう開け、ちょっと開けてほしいとか、全然の程度でもいいので、
ちょっと、ね、もうちょっと黄金比を意識してほしいとかね。
そうそうまあ、ちょっとやりたいなって思ってるのは、オーディオ のエレメント使ってるんですけど、プレイヤーのところ、そこね、なんかね、はい、見てると結構可愛くスタイリングできるんですよね、いろいろ。そこはやっぱりね、ちょっと色を変えるとかそういうレベル感じゃないから、なんかそのプレイヤーのところのバックグラウンドにこう、うん、このマミットヘビのモチーフのブドウかなんかを敷きたいなとか思いつつも、まあちょっと、まだ一旦ここまででいいやと思って、
いやいやいや、
始めちゃうと、また時間かかりそうなので、一旦ここまでで公開したんですけど、なんか、ね、スタイルとか、CSS とかなんか、もし勉強したかったらここで。作ってもらえると
僕はある日なんかすごいなんか仰々しい、うん、仰々しいサイトになってたりしたら面白いね。さすがにそれはあれだもんね、プルリックしたからってマージするとは限らないもんね。
そうそうそう、そうです、一応レビューはして採用
知らないけどまさかの自動マージだったさ、びっくりした、ね、
それは、ね感じでちょっと自動化をねしてみたっていう。
いやすごいよ、本当に3人の子供を育てながらさ、
もう片手間でね、
ね、もうちょっとね、来月復帰、もしかして言うちゃう、
復帰です、
わお
社会復帰する、大丈夫かな、でももう
3回目、
あっという間ですね、あっという間だけど、私やっぱりね復帰したいですね、なんか復旧の良さはまあありつつも、やっぱね、いや今もシッターさんに来てもらってますけど、ちょっと離乳食をあげるのとか結構ね苦痛なんですよね、もう最近離乳食あげる作業って なんかすっごいこうなんか待ち時間が長いじゃないですか。
わかるね。
食べるとも限らないし、そのセットして一生懸命セットして、あのね、いざ食べさせようと思ったらクソ機嫌悪くてめっちゃ泣いてて、ご飯無理やりあげようと思ってもマジ全力で拒否され、
あ、確かに食べがいい子だったらいいけどね。
そう、なんかそう、お腹ちょうど空いてるで、かつ機嫌が良ければいいんだけど、なんか眠気が重なってると、なんか食べないで先に寝たいくなる、寝たいんですよね。だから多分両方なんだけど、多分それ両方同じぐらいのレベルか、空腹と睡眠が同じぐらいのレベルの時に、あ、ちょっと待ってください、ね、ピン君が来たからシッターさんがあの対応ができなくなったという事態で、はい、っていうね、うんうん、そう、離乳食をあげるのが私は苦痛なので、もう早くマジであの保育園に行ってほしいです。
いやー、もう10ヶ月か、
10ヶ月、ん、10ヶ月なってない、な、今日何ですか、なってないぐらい、
来月とか。
そうですね、だからね、動き回るしね。いや、可愛いんですよ、なんかすごい可愛いんですけどね、なんかもう、あのもうこの赤ちゃん期の子育てはちょっと飽きた感があって、もういいよ、
3人目だしね
そうなんですよ、1人目の時はもうね、もう頑張って離乳食手で作って一生懸命製氷皿に入れて冷凍して、まあ、今もねやるときはやるんですけど、まあもうほとんどあの前回話した赤ちゃんファーストから届いた離乳食セット、
はいはいはいはい、
もうだからそれなら最悪ほらチンしてさ、
うんうん、
になったとしてもさ、怒りがそこまで、怒りのボルテージはそこまで、はいはい、自分で苦労して頑張って作ってほぼ残されるとかだとちょっともう、うん、
いや、わかるわかるね、なんかおうちコープとかのなんか冷凍のなんか野菜とかあったな、うん、なんかそれ使ってたね、もうめんどくさくて、ね、最初はなんか自分でほうれん草茹でてさ、
うん、
ミキサーかけてたりしたけどね。
時間まだ大丈夫です？
うん、うん、大丈夫だよ。
あ、したもうもう一つしたら次回でもいいやと思ってたネタで話すと、
おお、
あのついにですね、復帰をするということで、小学校の子供にね、はいはい、クリオのスマートキーを持たせたっていう話を。
まあね、なんかあれ見たよ、ツイッターで。
そう、あの、うん、そう、前、いつだったかな、スマートフォームの話を結構第2回目ぐらいでがっつりして、そう、そこであの一番スマート家電の中でも最も推しが、その、うん、スマートロックだっていうお話をしたと思うんですけど、そうロックはもう私が、自分でアプリで、スマホのアプリとかが、もしくは、スマートスピーカーと連携して開ける閉めるってやってたんですけど、まあ、もしかしたら誰も家にいない可能性が出てくるわけじゃないですか、今度から、
うんうんうん、
帰ってきた時に、家にいないっていうことを考えて子供にキーを持たせることにしたんですね、うん、でそれは物理的な、なんかすごいちっちゃいスマートキー、あのロックとアンロックだけがボタンがついてる、
はいはいはい、
を、うん、本当になくされたら困るからランドセルにくくりつけてですね。
なるほどね。
結構その鍵自分でガチャってやるね、憧れてたみたいで、
はいはいはい
すごいなんか嬉しそうに、
いや嬉しいんだろうね、わかるわかる、いや私もそもそもそうなの、でもまあうちはどっちにしても迎えしてるから、あ、関係ないかな。
家ですか、ずっと家にいる、松井さんが誰かしら家にいるってことですか。
まあいるいるいるし、今はもう毎回迎えに行ってるから
そうかそうか、ね、まあ私も言うても多分そんなタイミングほぼないと思うんですけどね、誰も家にいないみたいな時はない、
ね、まあでもさ帰ってきた時にさね、ピンポンじゃなくて自分でガチャって開けられるみたいな、ね、
そうなんですよ。今はどうしてるかというと、なんか時間を私が時計をちらっと見て、もうすぐ帰ってきそうっていう時に開けるみたいな、
あれピンポンじゃないのね
うん、ピンポンだとちょっと あの遅くなるからピンポン来てからあのアプリを取り出して、
優しい
あでもそう、そうですね、なんとなく事前に開けといたりするんですけど、まあ、そういうのがなくなり、今その練習、まあ、あと本人が自分で開けたいっていうので、まあ、帰ってきたら自分でこう開けるっていうのをやってて、そう、まあ、もちろんその何がいいかっていうと、こう遠く自分が家にいなくてもオフィスにいても、こう子供がロックを解除しましたっていうプッシュ通知が、
うんうんうん、
まあだから本人が帰ってきたっていうのは分かると。
そうだね、いいね、
うん、一番いいですねそこは。で一方でもしちょっと欠点があるとすると、電池切れ対策、
はいはい、
うん、あのそう最悪のケース電池がないけど家に誰もいなくてでもロックがされたままだみたいな状態時に、うん、まあ、スマホでもほら持ってれば電話してくれたら私が開けることできるんですけどリモートで、うん、それもないってなるとその時にどうしようかなって思ってる。だから物理的なキーをなんかどこか絶対わからないところに隠しておくとかな、
はいはい、
どうしようかなと。でもなんかそれもちょっとなと思いながらね、うん、
確かにね。
そうとりあえずね、もうそれを導入したんで結構そうですね、QOL が一つ上がったところですね。
いいね。QOL 可視化してほしいよ。ゆうちゃんの QOL を。
そういうのがあると、まあ、お金はどんどんかかっていくわけですけど、まあ、そういうのがあるとちょっと、うん、嬉しいですね。こっちもやっぱりだから常になんか開けなきゃっていう、こうプレッシャーってことじゃないけどね、時間になると、うん、あそろそろだっていう、なんか余計なその気が散るところがなくなるっていう。いざとなったら自分で開けられるっていうところですね。うん。
いろいろ。
そんな感じかな、今日は。
うん。
うんうん。じゃあ、この辺にしときましょう、今日は。結構、喋ったんで。うん。
ええです。
はい。ありがとうございます。
はい。
では、失礼します。
お疲れ様です。